収穫感謝祭です。今日の御言葉はあまり収穫感謝祭にはまあ用いられないようなところですけれども、ルカの福音書の3章1節から17節までですけれども、先に3章の1節から9節までをお読みします。皇帝テベリオの治世の第15年、ポンテオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがイツリアとテラコニテ地方の国主、ルサニアがアビレネの国主であり、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。そのことは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。アラノで叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになる。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。そこでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの精たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。それなら、それで悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。アメン。ではどうぞ特別賛美お願いします。
11月の誕生日の人にこう歌とかいろいろあったみたいで、それを後から私も録音で聞きました。それで初めはそのことで、すごい感謝ですっていう思いで、特別賛美したいなっていう気持ちが与えられたんですけど、それで彼女と一緒に特別賛美をちょっと準備してみませんかっていう話をしたんですけど、そしたら思いもよらず神様はその誕生日とか皆さんの祝福や感謝とかそういう小さいことじゃなくて、本当にもうこの教会に呼ばれたこととか、私だったら日本に呼ばれたことで、みんながここで一緒に礼拝できることとか、交わりとか、それから賛美をするその練習にあってとか、とにかく全部に恵みが溢れてて、恵みの溢れてることが溢れてる、本当にそういう感謝なことを私たちすごく体験というか実感というか、神様の恵みを感謝しています。それで今からの特別賛美を神様にお捧げするんですけど、タイトルも神様の恵みということで、本当に日本語にしたらただそれだけの意味ですけど、でもその神様の恵みを自分がどれだけ体験できたかということを本当に思うと、神様に感謝するしかない、本当にそういう意味で 感謝 の, 賛美をお捧げしたいなと思います。一言お祈りをしてから賛美をお捧げします。
ハレルヤ。天の地なる神様、ありがとうございます。本当に日々私たちにたくさんの恵みを注いでいてくださることをありがとうございます。これからの捧げ物、あなたの前に喜ばれるものとして受け入れられることができますように、どうか助けてください。あなたが真ん中にお立ちくださいまして、導き助けてくださいますようお願いいたします。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私たちは確かにですね、主の恵みの中生きているんですけども、何かとそれを忘れがちですね。主に立てられているんです。返しきれないんです。あるクリスチャンのご老人がですね、体が弱くなって、死を覚悟している時、もうただ寝ているしかありませんでした。でその時ですね、主の御業を本当に今までの人生の中でかつてないほどに味わったというんです。ただ寝ているだけです。心臓がバクバクと動いているだけ。でも彼はですね、その心臓が動いていること、心臓が自分の意思で動いてるんじゃなくて、主に動かされている、主に生かされている。私たちはただ恵みのうちに生きているんです。豊かな実りをいただいております。皆さんは今まで食べてきたパンの枚数を覚えてるでしょうか。ここにいっぱい果物、野菜などがありますけれども、いくつブドウは食べて、梨はいくつ食べて、パンをいちいち数えられているでしょうか。数えきれないですね。数えきれないんですよ。主の恵みがその中を生かされている。今日は収穫感謝祭です。主からいただいている恵み、主に生かされている恵みを感謝する日です。ここにはですね、本当にいろんな種類、豊富な捧げ物がありますね。生徒たち一人一人が捧げてくださいました。そして、きれいに飾られております。生徒たちが昨晩から今朝にかけて、きれいに心を込めて、どうしたら主に喜ばれるかな、ここに置こうかな、したら主はそこじゃないよ、じゃあどこに置こうかなって、そういうふうにですね、飾っていたようです。主に捧げるとき本当に喜びがあります。どうしたら主に喜ばれるかな、そうだこれを持っていけば主に喜ばれるかなって、主はですね、その一つ一つの心をご覧になられて、そしてその捧げ物を喜んでお受け取りになります。それはここにあるものだけでなく、今捧げられた賛美をまた献金、その他教会のため の, あの塵を一つ拾うことさえも主に対する志があれば、それはですね、天の御国なんですよ。神様の国の御業に参加できている恵みあるんです。歌詞の中にね、生かされている恵みのうちに、そして私たち使命があります。使命を全うするその恵みがあります。地上でこのような実りが豊富なように、天においてもですね、神様は地上の実りを一つ一つ見ておられます。皆さん、このここにあるものを見たら幸せになってきますね。本当にいろんな綺麗な良いものがあるんだなって。主もですね、天の実りを見るとき、ご覧になるとき、喜ばれるんです。天の実りとはあなた方一人一人です。皆さん一人一人が御霊の実を豊かに結ぶことによって、天の御父は栄光をお受けになるんです。皆さんが誠のブドウの木であるイエス様につながって、そして豊かに皆さんが実を結ぶことによって、天の父は栄光をお受けになるとイエス様がおっしゃいました。皆さん一人一人豊かな実を結びたいですか？ね、ぜひいっぱい実を結んでですね、天の御父が本当に多くの栄光を受け取るようにしましょう。今日はですね、その天の実りをどうしたら実を結ぶことができるかということを見ていきます。この地上において一番最初に神様に捧げ物をしたのは、アダムとエヴァが人類最初の夫婦でしたけれども、その子、カインとアベルでした。そして、人類最初の、主がお受け取りになられた捧げ物、主がお受け取りにならなかった捧げ物がすでにその時に 分かりました。カインとその捧げ物は、カインはですね、地の作物を主の御前に持ってきて、それを捧げ物を持ってきたとだけ書いてあります。そして、アベルはですね、彼の羊の遺言の中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきたと。アベルの捧げ方の方がですね、詳しく書かれてありません、ね、羊の遺言、最良のものをですね、まあ、羊の遺言とても可愛らしいんですよ。それを殺すということ、ほふるということ、それは痛みが伴います。大事なものを捧げる痛みが伴う。で、それも自分自身でですね、自分の手で持ってきたんです。主はそのアベルの捧げ物を目に留められました。しかしカインの捧げ物は目を留められませんでした。この目を留められなかったということによって、カインの内にある本性があらわになりました。彼は怒ったんです。怒ったということはどういうことか、なんで俺の捧げ物が受けられないんだよっていう怒りがあることそのものが、その捧げ物という行為が神様に喜ばれるためではなく、自分を喜ばすためであったことが明らかになったわけですね。神様が喜ばれる、神様がお受け取りになる捧げ物と、そうでない捧げ物の違いはここにあります。その心がどちらに向いているか、神様のために、神様を愛するがゆえに捧げているか、それともその捧げ物している自分のその行為に何か主体があるか、その自分に酔っているとか、そういう自己中心的な動機であるかどうか。カインはその捧げ物が受け取れられなかった時、心を対処するべきだったんですが、しかしそうはせず、あくまで自分の思い通りを貫きたいということで、結局その弟アベルを殺してしまいました。まあ、とにかくですね、主は適当な捧げ物を受け取りになられないんです。心を込めた、真心を込めた捧げ物を喜ばれます。その捧げ物の内容ではというよりも、むしろその人の心ですね。主は2レプター捧げた女性、その女性の成り立ちもすべてご覧になっておられました。金持ちの捧げ物もご覧になっておられました。しかしイエス様はその心をご覧になられます。ダビデもですね、詩編で書いております。主が喜ばれる捧げ物は、砕かれた魂、悔いた心です。悔い改めの心ですね。皆さんは捧げ物をするとき、心に気をつけるべきですね。どういうのをイメージすればよいか。皆さん、目に見える王様、偉い人とかのその食卓を皆さんがもし整えるとしたら、お米をがもまさかもみ殻付きでそのまま入って渡してお召し上がりくださいって、もみ殻付きのお米を渡したりはしないでしょう。ちゃんともみ殻を取り除いてですね、そしてちゃんとですね、お水でご飯を、炊いて、そういう調理して、熱で加工して、そして差し上げますね。でないと王様に何されるかわからないからですね、こんな無礼なって。天の父なる神様にお捧げ物をするとき、そのような具体的に心遣いをしているでしょうか。何かと神様はですね、目に見えないお方だから、だから、目に見えないからこそないがしろにもされやすいんですね。また神様は愛と憐れに満ちたお方です。だからこそ人々からバカにもされやすいんです。イエス様はバカにされました。愛と憐れに満ちて
仕返しをしませんでした。罵られても罵り返さなかった。したら人々は何をしたか、あ、なんて愛のある素晴らしいお方だってなるのじゃなくて馬鹿にしたんですね。調子に乗って主は忍耐強くすぐに裁きをなさらないお方です。今は恵みの時、今は憐れみの時です。この恵みの時、憐れみの時のうちに私たちはしっかりとですね、悔い改めにふさわしい実を結んで、そしてしっかりと主に喜ばれる捧げ物を捧げるべきなんですけども、しかし人は何かと図に乗ったり油断したり調子に乗ったり、もういつまでも主は裁きは行われない、主はいないじゃないかとか、なんかそういう風になって何かと軽んじやすいんですが、しかしそうあってはなりません。必ずですね、皆さんがリミットが来るんです。地上において生活できる時間は定められております。それはいつなのか分かりません。ある日突然行くかもしれません。そういうケース皆さん見てきたはずです。いつ何が起こるか分かんないんです。ですから今恵みの時、この時に皆さんはしっかりと悔い改めにふさわしい実を結んでいるべきなんです。先ほどお読みしたところにも、ね、悔い改めにふさわしい実を結びなさい、斧はすでに木の根元に置かれております。実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれてしまいますとバプテスマのヨハネは言いました。悔い改めにふさわしい実を結ぶために私たちがですね、自らやらなきゃいけないことがあります。確かに恵みは天から一方的に与えられるものですけども、しかし皆さんの側がなさなくてはならないの、それがこの悔い改め、すなわち方向転換ですね。預言者イザヤはこのイエス・キリストの福音が来られる時に、この荒野で叫ぶ者の声がすると予言しました、3章の4節ですね。荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ、すべての谷は埋められ、すべての山と丘は低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになる。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。アーメン。まずですね、主の通られる道を私たちの側が備えるんです。まっすぐにして、すべて私たちのボコボコに穴が開いてしまったところは埋めて、また高慢という高くそびえ立った山は低くして、そうして平らにするべきなんですよ。山あり谷ありの道は皆さん通りづらいですね。主が通られやすいように皆さん自身が皆さんのうちの道をまっすぐにするのであれば、すなわち皆さん自身がしっかりと自分自身を整え、あのアベルのように整えるのであれば、皆さんのうちで主に通じる道が確立されるわけですね。道備えをしなさいということです。このバプテスマのヨハネ、4福音書全部に登場します。しかも初めにマルコとヨハネの福音書は1章から登場します。マタイやルカに関しても2章とか3章とか、かなり序盤に登場します。バプテスマのヨハネは外せないです。なぜか、悔い改めです。主の道を用意するところから福音が始まるからです。皆さん自身の人生、福音が力強く作動しているでしょうか。作動していなければ、まず道備えの段階から、すなわち悔い改めの段階から検討を見直すべきなんです。悔い改め、また道備えがあれば、皆さんの人生に福音という力が作動して、動力を力強く持って皆さんの人生を 福音、良き方向へ持って行き導かれます。私たちは道備えをするべきなんです。バプテスマのヨハネは言いました。悔い改めにふさわしい実を結びなさい。実を結びなさいとありましたね。この今日の箇所はあまり収穫感謝祭らしからぬんですが、しかしこの実を結びなさいということ、霊的な実を結ぶこと、天における実を結ぶこと、これが大事ですので、今日この箇所を引用させていただきましたが、バプテスマのヨハネは悔い改めにふさわしい実を結びなさい。斧も木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されてしまうと。悔い改めること。悔い改めって言うと何か、旬ってなって、後悔してとかそういうイメージがあるかもしれませんが、悔い改めのですね、ギリシャ語はメタノイアと言います。これはもう何度か皆さん聞きましたね、方向転換ですよ。皆さん人生の向き、皆さん人生のベクトルをですね、今まで自分方向に、自分の幸せ、自分の幸い、それに生きてきましたけど、そのベクトルを180度方向転換して神様に向けていく生き方に方向転換するんですよ。さあ、今まで自分の好き放題のために生きていた、それを神様の御心を第一に方向転換するんです。だから皆さんの願いと御心とかバッティングした時はですね、神様の御心の方を選択して生きるということ、それがこのメタノイア、悔い改めです。このバプテスマのヨハネは群衆にですね、かなり具体的なことを言いました。悔い改めの面にふさしい身を結びなさいって言われたら、群衆はじゃあ私たちはどうすればよいのでしょうかと彼は答えます。11節、下着を2枚持っている者は一つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者もそうしなさい。皆さんの中でですね、まあ、下着とか食べ物を持っていない人はまあ現代日本であまりいないんですけども、しかし兄弟姉妹たちが困っていること、霊的に困っている時、兄弟姉妹たちが例えばね、機械の使い方、機械音痴だっていう兄弟姉妹たちがいるのに、機械の使い方を知っている兄弟姉妹がそれをなんだ自分でやれとかポイってやる、そういうことをしていないでしょうか。あるいは何か、人が持っていない賜物を、ある兄弟姉妹が持っていて、それをその賜物を自分自身のものだけにしたりしていないでしょうか。私たちはですね、兄弟姉妹同士でそれぞれ持ち物を分け合って共に共有する生活、それが使徒行伝の時代ですので、兄弟姉妹同士は基本的に共にその分け合ったり不足を補い合うこと、それがクリスチャン生活の基本なんですよ。そこを忘れてはいないでしょうか。またヨハネはこういうふうに言いました。主税人に対しては決められたもの以上には何も取り立ててはいけませんと。私たちはですね、何かと仕事の現場において、あるいは家庭の現場において定められている分っていうものがあるんですけども、その定められた分を乗り越えてより自分の方にかき集めようとしたりしていないでしょうか。企業がですね、最近本当に、独占、まあ、私が一番、この商品を独占して売りたいんだとか、ね、我が社が一番背景、力強い背景をもとにして一番安く売って他の企業を本当に締め出してしまったりとか、そういうことが日本で行われてて、もう本当に物価が安くなって、確かに消費者にとってはいいんでしょうけども、しかし、メーカーの方にとっては打撃を受けている、そういう世の中ですね。 昨日この、捧げ物を買いに行った時、なんか包丁研ぎを500円でやってる横浜和紙商店街のお店、かなり古いお店があったんですけども、包丁最近では100円ショップで包丁買えますね。500円で研ぐよりも100円で買った方がということで、この包丁研ぐ金物屋さんもだいぶ下げて しまうな、まあ、そういうふうに思いました。私たちは必要以上にですね、取り立ててはならないんです。ここでは酒税人に対して言っておりますけども、しかしこれはあらゆる面においてあらゆる種類の人たちに対して言われていることです。悔い改めにふさわしい身、そのうちの一つは決められた以上のものは取り立てないこと。それから兵士たちにも言っております。誰からでも力ずくで金をゆすったり、無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。皆さんは兵士ではないですね。しかし力ずくでゆすったりとかですね、無実のものを責めたり、自分の力にものを言わせて弱いものから何かをむしり取ったり、お金だけでなく、まあお金をむしり取るのはまあさすがにまあいないでしょうけども、こいつ弱いって見た人から、ね、時間をむしり取ったり、あるいはその一緒にお前一緒に来いとか言って、そのエネルギーをむし取ったり、まあ、そういうことをしたり、あるいは罪がないのに責めたりして、そういうことを続けたりしていないでしょうか。それをやめるということもまた悔い改めの身です。自分の給料で満足しなさい、ヨハネは言いました。自分の給料、それが生活の中において必要を満たすものであれば、しっかりとそれに満足して、それ以上に人からむしり取ろうとしてはならないんです。また民衆はですね、このヨハネこそもしかしたらあのキリストではないかと考えておりました。でもヨハネはですね、明言します。私はキリストではないと。ヨハネの一章の方では、あなたはキリストですかとパリサイ派の人たちがから使わされた者たちが質問した時、彼は告白していなまず、私はキリストではない、あの預言者ですかって言われたら、いや違うと、私は荒野で叫ぶ者の声だ、あなた方のうちにあなた方の知らないお方が立っている、そのお方が来られるために私は道備えをしているものだと言います。道備えがすなわち水のバプテスマ、悔い改めであり、また自分に対して死ぬことですね。私たちは主に対して身を結ばなくてはなりません。主に喜ばれる身を皆さん結んでいるでしょうか。それが主に喜ばれる身を結んでいるかどうかわからないときはですね、ガラテヤ書の5章22節から23節の方にその御霊の身リストが登場します。御霊の身は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁じる律法はありません。皆さんがクリスチャン生活をするようになってから、愛は喜び、平安が増え広がっているでしょうか。寛容、親切、善意、これらが増し加わっているでしょうか。誠実、柔和、自制、これがちゃんとできているでしょうか。御霊の実はこれらです。もし皆さんのうちに御霊が働かれているのであれば、これらの実がどんどんどんどん大きくなっていきます。最初は小さいかもしれません。でも 主と共に歩んでいくうちに、これらの実をどんどん周りに対して、そして主に対して結んでいくようになっていきます。私たちが実を結ぶ、主に対して実を結ぶときは、私たちから覗き去らなくてはならないものがあります。例えばここにある、ね、アボガドとか硬い殻がありますね。この硬い殻はと一緒に食べるということはしませんし、またそこにある、みかんも、まあ、普通の人はですね、普通皮をむきます。そのままかじるということはしないですね。それと同じように主にお捧げするときにですね、殻、硬い殻、覗き去らねばならぬ皮というものがあります。この主に対して有用な捧げ物となる上で、この殻を剥き去るということ、これが悔い改めです。皮を剥くこと、これが悔い改めであり、また旧約においては割礼という儀式であり、また新約の現代においてはバプテスマを意味します。古いものを脱ぎ去ること、主に受け入れられない殻を取り去ること、これがまず必要なわけですね。主に対しての道備えが必要なんです。主に捧げられる上ではですね、このような備えが必要なんです。ヨハネはさらに、3章16節17節でこういうふうに言います。ヨハネは皆に答えていった。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火のバプテスマをお授けになります。バプテスマ、これはこのバプティゾーというギリシャ語の意味は浸し込む、漬け込むということです。ですからバプテスマのヨハネ、これを日本語に分かりやすく言えば浸し込み屋のヨハネです。水に浸し込むヨハネ。ヨハネは私は水にあなた方を浸し込んでいる、しかし私よりもさらに力のあるお方がおいでになり、その方はあなた方に聖霊と火のうちに浸し込まれますと言うんです。主は皆さんを聖霊と火のうちに浸し込む、火によってですね、皆さんの余分なものを焼き尽くすためです。もし皆さんの成り立ちがですね、不要な体、もみ殻だけだったら全て焼き尽くされて跡形も残ってなくなってしまいます。しかし皆さんのうちに枯らし種ほどの信仰でもあればですね、その土台だけが残って、あとは焼け崩れてというかなり恥ずかしい結果になってしまいます。私たちが常しえに残る有用なものを残すには、まずこの地上における生活において悔い改めにふさわしい実を結んでいくこと、主と共に信仰によってなすこと、それは永遠に残るものです。アブラハムの行い、ね、旧約聖書の学びをしていた時、本当にアブラハムこんな罪深いこともしていたんだ、こんな恥ずかしいこともしていたんだ、旧約見ればいっぱい出てくるんですが、しかしですね、新約のヘブル書の方を見るとアブラハムの偉大さ、信仰深さだけが残っているんです。アブラハムやサラが成した諸々の肉的な行い、それらが残されていないんですよ。主の聖霊の火によって焼き滅ばされて、永遠に残るのはただこの信仰による行いだけだったんです。皆さんもですね、信仰による行いをたくさんしていれば、天において本当にたくさんのメダルを飾れる部屋が用意されております。皆さん自身が多くの冠を携えて天に昇ることになるんですよ。皆さん自身がですね、誰かを、命を永遠の命へと導いた、その命は皆さんにとっての冠となるんです。皆様、天の御国に永遠に住まうとき、多くの冠も携えて 登りたいと思いませんか、うん、そうであるならぜひ悔い改めにふさわしい実を結ぶ生活をしてください。私たちの肉の行いはですね、本当に徹底的に天の御国に持ち込むことはできないんですよ。モーセでさえも自分の子に割礼を施さないまんま神の国の働きをしようとエジプトに登る途中で危うく殺されそうになりました。寸でのところで助かったのは彼の妻チッポラが機転を利かせて割礼を自分の子に施したからです。その時主はその殺す手をやめられました。それほどですね、モーセでさえもこの神様の御言葉にそぐわないところがあるならば殺されそうになってしまうほど主は徹底的にですね、皆さんのうちのそのまだ、取り除かなくてはならない部分、それをがあるのをお許しになりません。主はですね、天の御国に入るときは皆さんのうちのその肉の行い、生来の罪のある生まれながらの性質は主はお受け取りになられないんです。主は皆さんの内側を清めます。ヨハネは水のバプテスマによって人を水に浸し込み、人を死に明け渡すところまで行きました。そしてそこから復活させてくださるのが主イエス様です。イエス様は皆さん新しい命のうちに浸し込み、新しい命でいぶかせて、そして天の御国に有用なものへと作り変えてくださいます。皆様がもし今先ほどガラテヤ書の方を読んだ御霊の実、そのリストのうちに私はまだまだだなというところがありました、ぜひ御霊にお委ねして、そして天の父なる神様に対して豊かな実りを実らせる皆さんでありますように。主は誠のブドウの木です。そこにしっかりと皆さんがとどまっているのであれば、皆さんは豊かな実を結ばせることができます。皆さんが一人一人が豊かな実を結ばせることによって天の御父は栄光をお受けになります。ぜひ皆さんはイエス様にしっかりとどまって悔い改めて、日々その悔い改めにの実を結び、豊かな実りを主に捧げて天の御父を大いに喜ばせる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちはあなたに地上において備えております。あなたは私たちの愛するお方、画家のこの女性は申しました。私は私の愛する方のもの、あの方は私を恋したうと。主よ、この妻を恋したう夫のように、あなたが私たちの身を実らせるその身を恋したっておられることを覚えます。豊かな身を結ぶことができますように。この女性は言いました。さあ私の愛する方よ、野に出て行ってヘンナ樹の花の中で夜を過ごしましょうと。朝早くからブドウ畑に行き、ブドウの木が芽を出したか、花が咲いたか、ザクロの花が咲いたかどうか見て、そこで私の愛をあなたに捧げましょうと。私たちも朝早くから誠のブドウの木であるイエス様、あなたのもとに行って、そこでブドウの花が咲いたか、イエス様の花が咲いたか、それを見て私たちの愛をそこで告白することができますように。恋なすびは香りを放ち、私たちの門のそばには新しいのも古いのもすべて最上のものがあります。私の愛する方よ、 これはあなたのために蓄えたものです。私たちも愛する主よ、あなたのためにすべて最上のものを、新しいものも古いものもあなたのために蓄え続けることができますように。あなたが私たちのうちに入り、あなたが私たちという閉じられた庭の中に入って、その最上の実を食べることができるように、いつでも最上の備えをなすことができますように。あなたを愛し、あなたを慕い求める心、これこそ最上の捧げ物を用意するコツです。どうか愛によって私たちを潤してください。あなたの愛に酔わせてください。世の何者にも勝るあなたのその麗しい慈しみ、麗しい愛、そのうちに留めて、それによって私たちが癒しなわれますように。どうかここのあなたの愛された羊たちをご覧になってください。あなたが目をとどめ、彼らをあなたの愛によって癒しない、憩いの水のほとりへと、緑豊かな牧場へと伴い連れて行き、そこで彼らがますますあなたのうちに育まれて、良い実を結ぶことができるようになりますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
皆さんは日頃イエス様が自分を収穫してくださったことを、私はイエス様が収穫してくださって死から命へと移されているんだな、イエス様は私を収穫してくださったから呪いから祝福へと、ね、方向転換されて、やってること、呪われるべきことやってるのに、いつも許されて祝福を受けることばっかりを与えられているって、それ考えたことありますか？私毎日考えてますよ、毎日。と、許されること、その恵みがなかったら私というものがもう存在しない。だから毎日ちょっとイエス様が自分を恵みのうちに住まわして生かしていることを少しずつこう考えて、それを心得ることを少しずつ増やしていきましょう。じゃないと私たちもいつの間にか自分を知らないうちに恩知らずになっちゃって、それでね、イエス様の前に行くかもしれない。知ってます？天国に行くとね、みんなね、冠があるって。知ってるのかね？天国に行くとね、みんなね、冠をこうかぶっていくんだよ、冠で。それがね、時々天国に行くとね、その冠かぶってるのがね、恥ずかしくて隠して、みんなね、イエス様からね、金の冠いただいてるのに、リミットがわからないで身勝手に生きてて、それで救いは恵みによって受けて、それでね、冠を受けるようなこと何もしなかった人っていうのは、アダムの上に何があるかって言ったらね、冠の代わりに、ね、犬の尻尾がこう巻いてあるらしいんですよ。犬の尻尾だよ。それもね、良くない犬の尻尾がこう巻いてある。みんなピカピカ冠、自分は犬の尻尾だから、ミンクでもなく犬の尻尾だから恥ずかしいから、いつもこうやっていなきゃいけないって。で、今度天国行った時にね、私の頭の上に犬の尻尾がこう巻かれてたら困るでしょ、ね、せめてね、ちっちゃくてもこう冠じゃないとその冠こうやって見ると見えるんだよ。 冠が私たちの信仰とともに育つんですよ、ね、私たちの体が、ね、受け合って生まれてから育つのと同じように私たちの信仰、ね、信仰によって私たちの、ね、頭の上にある冠もどんどんどんどん育つんですよ。だから冠育てることに勤しんでください。じゃないで犬の尻尾でね向こう行った時に恥ずかしくて、あら可愛い先生、あらあんたその頭の上にあるのどうしたのって逆かもしれない、先生あれだけきついこと言ってたくせして、あの頭の上にある尻尾は何って。信仰はね、昨日の信仰は関係ないからね、今日の信仰だから、今日の信仰、ね、韓国にすごいね有名な方がいて、コンサニムだったのに、その方も本当に有名なんですよ。そしてその方は集会をするともう人がね、ここから向こうは見えないほどの人が集まるっていう方なんですけれど、その方がコンサなのに牧師より偉い。だからね、もうみんながもうコンサにコンサにってやってる。でその方がね、行くと一回講演会するともう人がすっごい集まって、もう献金がバクバク入ってきて、特別献金もバクバク入ってきて、ですっごいお金が献金がたくさん入ってきたんだけど、このお金ね見えないでしょ、入ってきたのに見えないね、自分のものにしてね、それで何つったかっつったら、いや私のものではありません、主のものですって、それをずっと自分の元に置いてね、それでこれ話さないわけ、ね、そしたらね、ある時夢の中で死んで天国行った。それで天国を見て、天国で叱られて帰ってきてからね、今までね握ってたもの全部出した。でその人偉いでしょ、握ってたものを全部出して、それでその後ね少ししてから亡くなったので、その方がね天国に行っていろんなね、あやっとっちこっちかこっちか、あそっか、いろんな先生方を見てきた。で生きてる先生方だよ。そしたらね、その方が帰ってきてからこう言ったの、張永義先生は天国行ったら言えなかったやつだ、何々先生は天国に行ったらね、こうだったよって、何々先生は天国には来れないよとか、でも今まで働きをした時に彼女が言ったことっていうのは全部ほとんど実現されてるから、もうその影響力はもう計り知れない。そしてね、世界で一番有名な先生に天国行ったら家がないって言ったんだよ、ね、そう。そしたらそこね、張永義先生また偉い、それ聞いてから張先生何つったかって、言えなくても天国入れるだけで十分ですって。いやー、だからね、もうそれがね、あの先生はこうだった、あの先生はこうだったでね、もう本当にね潰れかかった先生多いんですけれど、その張先生はね、お見事な返事をしました。いやー、言えなくても天国の端っこに入っているだけでももう十分ですって。そうです、恵み知らないでいつもね受けてばっかし言ってね、 ある日突然えっつって、コリンジュですっつってね言っちゃったらね、家もないかもしれないよ、冠もね犬の尻尾しかないかもしれない。で恥ずかしい思いしたくなかったらね、生きてる時にリミット強かもしれないと思って一生懸命生きて、それでね犬の尻尾じゃなくピカピカ冠受ける私と皆さんでありますように、ちょっと祈りましょう。 恵みを恵みらしく受けて生きることができますよ。恵みを恵みらしく生きるんですよ。恵みをね、裏切るものみたいに生きちゃいけません。じゃあ主の前で祈りましょう。